ページ、岡谷市民病院、ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院、ホスピタルポ47。子宮頸がんを防ぐ HPV ワクチンの接種勧奨が再開。令和3年11月、厚生労働省は子宮頸がんを予防する HPV ワクチンの接種を改めて勧奨することを決めました。今後は対象の方へ個別通知などにより案内が行われる予定です。詳しくは市役所健康推進課までお問い合わせください。そこで今回は子宮頸がんと HPV ワクチンについて産婦人科の鈴木医師にお話を伺います。子宮頸がんとは、子宮頸部という子宮の出口にできるがんを子宮頸がんと言います。子宮頸がんのほとんどは男性との性交渉でヒトパピローマウイルス HPV に感染することが原因で、数ヶ月もしくは数年以上かけて発症します。子宮頸部は膀胱、直腸や尿管などの臓器に近い場所にあるため、子宮体がんと比べがんの浸潤や転移が早い特徴があります。予防について、子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンを事前に打つことでかなりの率で予防することができます。またタバコの煙を吸うことで子宮頸がんになりやすくなるため、タバコの煙を吸わないことも重要です。治療について、子宮頸がんはがんになる前の段階で異形成という病変ができます。軽度であれば9割が自然に治りますが軽度であれば9割が自然に治りますが中等度まで進むと軽度よりは自然に治りにくく、状況によってレーザー子宮頸部蒸散術という異形成をレーザーで炙り取る手術を行います。高度になるとその後9割が初期がんへ進行していくため、子宮頸部円錐切除という病変部を切り取る手術を行うのですが、子宮は残せても流産や早産になる可能性が高くなります。さらにがんまで進行した場合は子宮全体の摘出、抗がん剤治療や放射線治療などを行います。接種勧奨が再開されるとのことですが、 HPV ワクチン接種については専門家の会議において継続的に議論されてきました。ここで安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められたことから、厚生労働省は順次接種勧奨を再開していくことを決めました。 HPV ワクチンについて、ワクチンには2価、4価、9価の3種類があります。ヒトパピローマウイルスは100種類ほどあり、9価のワクチンが一番多くのヒトパピローマウイルスに対応しています。接種費については9価は今のところ自費となってしまいますが、小学6年生から高校1年生までの女性は2価及び4価を公費無料で接種することができます。接種方法は腕に打つ筋肉注射で7ヶ月間かけて3回接種を行います。打った後に体がだるくなることがあるので数日は安静にしてください。初行前の接種が最も効果的ですが、初行後も効果はありますので、高校1年生以降の方も接種をお勧めします。また、12歳などの早いタイミングで接種した場合は、ヒトパピローマウイルスが体に入る機会がないと、ワクチンの抗体が薄れてしまうため、自費になってしまいますが、高校卒業あたりで追加接種するのも良いかと思います。市民の皆さんへ一言、ヒトパピローマウイルスは 50% から 80% の女性が 一生に一度は感染すると言われているウイルスです。子宮頸がんは30代から40代の女性に多く、若い女性がかかりやすい病気です。家族を残して命を落とす、将来の妊娠や出産に不安を抱えるといったことにならないよう、HPV ワクチンの接種と定期的に子宮がん検診を受けるなどの予防に努めましょう。岡谷市民病院でも4価と9価の HPV ワクチン接種の予約を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。産婦人科、鈴木康子医師をご紹介します。信州大学医学部卒業後、横浜市立大医学部附属病院などを経て、令和2年4月に岡谷市民病院に着任。産婦人科医長、最近は古民家のリノベーションに励んでいる。張り替えたばかりの襖を飼い猫に破かれ、また張り替えるなどの苦労も楽しんでいる。紺のユニフォーム姿の鈴木医師の写真が載っています。問い合わせ、岡谷市民病院、電話 238000。 9ページから11ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。マイナンバーカード×スマートフォンでワクチン接種証明書、電子版が取得できるようになりました。令和3年12月20日より、スマートフォンの専用アプリからマイナンバーカードを使って申請し、新型コロナワクチン接種証明書、電子版が取得できるようになりました。従来の紙の接種証明書と同じ内容をスマートフォンの画面上に表示することができます。うさぎのイラストに吹き出しがあり、窓口に行かなくてもお持ちのマイナンバーカードとスマートフォンがあれば取得できますと書かれています。証明書の発行に必要なもの。1、スマートフォン。マイナンバーカードが読み取れる端末。iOS。13.7 以上。Android。8.0 以上。2、専用アプリ。デジタル庁ホームページ、新型コロナワクチン接種証明書アプリの QR コードからダウンロードできます。QR コードが載っています。3、マイナンバーカード。4、経面入力補助用暗証番号。マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号。5、パスポート。海外渡航用を取得する場合。ワクチン接種証明書電子版の申請にはマイナンバーカードが必要です。カードの申請から交付まで 2、3 週間かかりますので、まだお持ちでない人は早めの申請をお願いします。ワクチン接種証明書に関する問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 0570-007-055。 マイナンバーカードに関する問い合わせ、市民生活課、電話234811、内線1155。お知らせ。4月1日、新和田トンネル無料化通行券の利用は計画的に。新和田トンネル有料道路は3月31日に料金徴収を終了し、4月1日から一般道路化、無料開放されます。それに伴い、時間帯割引回数通行券、1回普通車315円、軽自動車260円も同日をもって不要となります。岡谷市役所で購入した未使用の通行券は払い戻しできませんので、計画的にご購入、ご利用ください。コンビニエンスストアなどで購入した回数券については、長野県道路公社、電話026-234-6883へお問い合わせください。新和田トンネルのゲートの写真が載っています。問い合わせ、都市計画課、内線1334。お知らせ、 土曜マイナンバーカード窓口を開設します。マイナンバーカードを作りたい、でも平日は仕事などで手続きできないという皆さんに、土曜マイナンバーカード窓口を開設します。ご利用ください。開設日1月15日土曜日、2月5日土曜日、3月5日土曜日。開設時間午前9時から正午。受付場所、市役所1階市民生活課窓口。なお、1階西口病院側の夜間休日受付からお入りください。手続きできる内容のマイナンバーカードの申請・無料写真撮影あり、受け取り、暗証番号の変更・初期化、電子証明書の発行・更新。なお、手続きに必要な持ち物などの詳細はお問い合わせください。市民生活課、高田幸之助さんがマイナンバーカードの大きな模型を頭の上に掲げている笑顔の写真が載っています。作るなら今と吹き出しがあります。問い合わせ、市民生活課内線 1104-1155。 除雪路線図雪捨て場のご案内。今年の雪捨て場は4カ所です。利用時間午前7時から午後4時30分。雪捨ては奥からお願いします。また、雪と一緒に土砂やゴミを持ち込まないでください。使用にあたって市への連絡は不要ですが、大量に雪を持ち込む場合は土木課へご連絡ください。今井西公園の持ち込み車両は4トンダンプトラックまでです。凍結防止剤散布。一次路線、最優先路線、二次路線、優先路線ともに積雪量が2センチを超えると予想される場合に実施します。凍結が予想される場所に実施します。除雪、一次路線、最優先路線、二次路線、優先路線ともに積雪量が15センチを超えると予想される場合に実施します。ただし、今後の予測される状況に応じて排雪を行う場合があります。特に道路の交通を確保する必要があると判断した除雪路線について、車道幅員を確保するために部分除雪を実施します。排雪、一次路線、最優先路線、積雪量が30センチを超えると予想される場合に実施します。二次路線、優先路線、積雪量が30センチを超えると予想される場合は必要に応じて実施します。除雪路線図の説明、4箇所あります。1、今井西公園雪捨て場。新明保育園と国道二条下線を挟んだ向かい側です。2、川岸スポーツ広場駐車場雪捨て場。デリュー川沿いの川岸スポーツ広場です。岡谷西部中学校が近くです。3、岡谷湖畔公園雪捨て場。岡谷南高校と道路を挟んだ諏訪湖側です。4、港4丁目雪捨て場。諏訪湖沿いの県道岡谷知能線、小坂公民館近くです。問い合わせ、土木課内線1321。募集、子どもたちのもっと学びたいを応援します。令和4年度奨学金学生寮のご案内。奨学金、岡谷市育英資金、高校大学医学部を含むなどへ就学する生徒学生に対して、専攻により奨学金を貸与します。卒業後、岡谷市へ戻ってきた場合には、償還金が一部免除されます。申し込み資格、学校教育法による高校、高専、専修学校、短期大学、大学または医師を養成する大学の学生で、次の要件を備えている人。丸1、生活の本拠が岡谷市にあり、 き続き1年以上居住していること、または居住していたこと。2、成績が優秀であること。3、経済的理由により就学が困難であること。4、独立行政法人日本学生支援機構やその他の団体から別に学資などの貸与を受けていないこと。貸付月額4種あります。1、高校・高専・専修学校・高等課程3万円以内。2、専修学校・専門課程4万9千円以内。3、短大・大学5万2千円以内。4、医学部20万円以内。入学準備金、大学20万円以内初回のみ。医学部120万円以内初回のみ。貸与条件、無利子。貸与は正規の就学期間内。償還方法、卒業して半年後から月付などにより償還。募集期限、3月31日木曜日。申し込み、市ホームページで確認するか、教育総務課へお問い合わせください。岡谷市育英金資金 QR コードがあります。給付型奨学金、公益信託山田徳郎奨学基金。県内の高校に進学、在学する生徒に対し、学資金を助成します。高校在学期間中に給付し、卒業後に返済の必要はありません。申し込み資格、1、岡谷市に居住し、長野県内の高校に在学する人。2、学業、人物ともに優秀であること。3、経済的理由により就学が困難であること。給付方法、年4回、6月、9月、12月、3月に分けて給付。給付月額1万5千円。最長3年間。募集人数、若干名。募集期限、3月31日木曜日。申し込み、市ホームページで確認するか、教育総務課へお問い合わせください。二人の女生徒がにこやかにペンを取っている写真が載っています。山田徳郎奨学基金の QR コードがあります。学生寮、朝鮮館、入館生募集。応募資格、県内在住者で東京都内近郊の4年生、6年生大学へ4月から進学予定の男子学生。所在地、東京都調布市若葉町。京王線千川駅から徒歩5分。募集人員、約10名。定員40名。選考面接。1、1月28日金曜日。2、2月17日木曜日。3、3月3日木曜日。4、3月17日木曜日。5、3月24日木曜日。なお、1は長野県教育会館長野市。2、4、5は諏訪教育会教育会館諏訪市。3は松本商工会議所松本市にて行います。選考方法、書類審査と面接結果を総合して決定します。関西負担金、入館金、入館時4万円、会費、朝夕食代含む月額5万5千円、個室電気料、個室別メーター制。なお、館内 Wi-Fi 使用料は無料。申し込み、詳細は朝鮮館ホームページをご覧ください。パソコンを前に笑顔の男子生徒の写真が載っています。朝鮮館ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、教育総務課内線1211。
12ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。お知らせ。大切な税について考えてみましょう。 税についての作文表彰式。国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が募集した税についての作文の岡谷市関係の入選者表彰式が12月9日に市役所で行われました。14名の中学生が表彰され、諏訪税務署長や今井隆吾市長などから一人一人に賞状が授与されました。税金は私たちの暮らしのとても身近なものに使われ、毎日の生活をいろいろな面で支えています。今回、将来納税者となる中学生の皆さんには、作文を通じて税に対する関心や理解を深めてもらいました。市民の皆さんも税金のあり方やその使われ方などについて関心を持ってもらい、一緒により良い岡谷市を築いていきましょう。入選者の皆さん、継承略、純不動。関東信越国税局管内納税貯蓄組合連合会長賞。岡谷南部中学校、牛山遥。縁の下で支えるヒーローのように。岡谷南部中学校、赤岩ミラ。税の今と昔。長野県納税貯蓄組合連合会長賞。岡谷南部中学校、神田美優。一人一人がみんなのために。諏訪税務署長賞。岡谷南部中学校、鳴沢雄一。税金。岡谷東部中学校、森谷奈々美。税金を正しく理解して。長野県租税教育推進協議会長賞。岡谷東部中学校、堀江真由。感謝すべき社会保障。長野県南信県税事務所諏訪事務所長賞。岡谷南部中学校、大橋千佳。もしも税金がなかったら。諏訪地区税務協議会長賞。岡谷南部中学校、山崎彩奈。大切な税金。岡谷東部中学校、落合修斗。将来の日本の国民負担のために。関東信越税理士会長野県支部連合会長賞。岡谷南部中学校、宮坂智葉。身近な税。関東信越税理士会諏訪支部長賞。岡谷東部中学校、沢井美優。安心安全に暮らすために。諏訪納税貯蓄組合連合会長賞。岡谷東部中学校、小松ひじり。税と生きる。岡谷市長賞。岡谷南部中学校、小口成美。私たちと税。岡谷東部中学校、伊藤小夏。税の大切さ。賞状を手にした14名の入選者の皆さんの写真があります。問い合わせ、税務課、内線1137。募集、令和4年度、岡谷市の発行物などへの有料広告を募集します。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致を害するものなど。募集は3件あります。 1. 家庭ごみ収集カレンダー広告募集。使用 A2 サイズ、フルカラー片面刷り、全個配布。広告枠、カレンダー下部の6枠、1枠縦43ミリ ×横42ミリのうち1枠。掲載期間、4月1日から令和5年3月31日。掲載料、1枠5万円。応募方法、1月4日火曜日から14日金曜日の受付期間中に、市ホームページに掲載の、岡谷市印刷物等に関する広告掲載申込書、様式第1号を環境課に提出してください。なお、応募多数の場合は先行。問い合わせ、環境課、内線1447-1448。2. 保険事業日程表、広告募集。 来年度のがん検診、予防接種、乳幼児検診等日程表に有料広告を掲載しませんか？日程表は市内の全戸約1万6000世帯へ配布するため、大きな宣伝効果が期待できます。ぜひご応募ください。広告枠、5枠、1枠縦40ミリ×横80ミリ。使用期間、4月から令和5年3月、年1回発行。掲載料、1枠3万円。応募方法、健康推進課に募集要項と申し込み書があります。お尋ねください。応募締め切り、1月31日月曜日。問い合わせ、健康推進課、内線1181。3、諏訪湖ハイツ施設内への広告募集。大浴場ロッカー扉、表面、全120枠、9枠か12枠のどちらかを選択。サイズ A4。掲載料1年、9枠1万800円、12枠1万4400円。1階トイレ個室内壁面、5枠、サイズ A3。掲載料1年、1枠1万2000円。エレベーター内壁面、1枠、サイズ A2。掲載料1年、1枠2万4000円。応募方法、申請書に広告見本を添えて、社会福祉課窓口に提出してください。申請書はホームページからもダウンロードか。なお、広告の原稿は自身で準備してください。問い合わせ、社会福祉課、内線1256。13ページ、岡谷のカルチャー、おかかる。岡谷のカルチャー、おかかる。カルチャーセンターや各公民館などの講座、イベント情報をお届けします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期・中止することがあります。講座などに参加する際は、マスクの着用など、感染対策へのご協力をお願いします。勤労青少年ホーム、ワークピア岡谷、冬季講座受講生募集。対象、市内在住在勤の勤労青少年39歳までの人。なお、定員に満たない講座のみ、市外在住や40歳以上の人でも、1講座500円の追加負担で受講できます。受講料、保険料込み。この後紹介する講座の、1、2は1000円、3から5は1150円。申し込み、1月11日火曜日、午前9時から受付。先着順、定員になり次第締め切り。受講料を添えて窓口でお申し込みください。なお、対象外の人は1月13日木曜日、午前9時から受付開始。申し込み受付は窓口のみとし、電話での申し込みはお受けできません。今年度初めて受講する人は、申し込み時に身分証の提示をお願いします。受講希望者が4名以下の場合は、その講座は行いませんので、ご了承ください。Facebook でも情報発信中。QR コードがあります。講座は5件あります。1、講座名、楽しく学ぶ中国語会話。期間、1月26日から3月9日、2月23日休み、水曜、全6回。時間、午後7時から8時30分。講師、台湾出身、王数健さん。定員、10名。会場、講習室。2、講座名、アメリカ人講師と楽しい英会話、中級編。期間、1月27日から3月3日。木曜、全6回。時間、午後7時から8時30分。講師、エイミー・田口さん。定員、10名。会場、講習室。3、講座名、ピラティス。期間、1月24日から2月28日。月曜、全6回。 時間、午後7時30分から9時。講師、インストラクター、長谷よし子さん。定員、20名。会場、体育室。丸4、講座名、ビューティーパワーヨガ。期間、1月25日から3月1日。火曜、全6回。時間、午後7時から8時30分。講師、インストラクター、やすこさん。定員20名。会場、体育室。丸5、講座名、ズンバ。期間、1月28日から3月11日。2月11日、休み。金曜、全6回。時間、午後7時30分から8時45分。講師、インストラクター、大月和江さん。定員25名。会場、体育室。問い合わせ、勤労青少年ホーム。電話、232201。寒い季節、首、肩、腰など硬くなっていませんか？ゆったりほぐすヨガ。ゆったりとしたヨガのポーズで、体も心も解きほぐしましょう。ヨガが初めての人でも安心。自分に合ったポーズで行います。体が硬い人おすすめです。男性もぜひ。日時、1月20日、27日、2月3日、10日、全4回。毎回木曜日、午後1時30分から3時。場所、港公民館2階講堂。対象、市内在住の20歳以上の人。定員10名、先着順、定員になり次第締め切り。講師、公認スポーツ指導員、高橋愛さん。持ち物、運動のできる服装、ヨガマット、ない人は公民館でお貸しします。水分、受講料800円4回分。申し込み、1月6日木曜日の午前9時から港公民館にて受付。費用を添えてお申し込みください。電話でも受け付けます。問い合わせ、港公民館、電話2223000。カルチャーセンター共催講座、楽しい俳句講座。若者から高齢者まで幅広い世代で人気の俳句を学んでみませんか？身構えず感じたこと、見たことをそのまま17文字に。心身の健康づくり、脳の活性化のためにもぜひ挑戦してみてください。日時、1月27日、2月10日、24日、全3回。毎回木曜日、午後0時30分から2時30分。場所、カルチャーセンター第一多目的ホール。対象、俳句に興味のある人、初心者大歓迎です。定員10名、先着順、定員になり次第締め切り。講師、滝川茂子さん。学習グループ、あずさ俳句会の皆さん。持ち物、ノート、筆記用具。受講料、600円、3回分。なお、講座初日に集金。申し込み、1月5日水曜日午前10時からカルチャーセンター窓口にて受付。6日木曜日から電話、電子申請 QR コードからでも受け付けます。1月25日火曜日締め切り。QR コードがあります。問い合わせ、カルチャーセンター障害学習課。電話、248404。14ページ。講演会、セミナーなどのご案内。日々を豊かに過ごすきっかけづくりに。講演会、セミナーなどのご案内。女性の再就職応援セミナー&ミニ就職説明会。参加無料、託児あり。出産や子育て。離職してからブランクがあって再就職に踏み出せない。 今の私にできる仕事があるか心配。そんなあなたもきっと、自分に合った働き方を見つけられるサポートセミナーを開催。ミニ就職説明会では、仕事の内容や希望する働き方など、直接企業の担当者とお話ができます。家庭を持つ女性ならではの再就職への不安解消法、就職準備のノウハウを得て、一歩前進しましょう。女性の皆さん、ぜひご参加ください。無料の託児もあります。要事前申し込み。セミナーと説明会のどちらか一方のみの参加も可能。詳しくは市ホームページをご覧ください。女性の再就職応援セミナー。要申し込み。家族も私も大切にしたい。女性のための就業準備セミナー。日時、1月19日水曜日、午前10時から正午。場所、テクノプラザ岡谷。定員20名。なお、オンライン配信あり。ミニ就職説明会。申し込み不要。日時、1月27日木曜日、午前10時から正午。受付、午前9時40分から。場所、テクノプラザ岡谷。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話、217000。引きこもりの理解と支援のための講演会。最近よく聞かれるようになった引きこもりについて学ぶ会を開催します。引きこもりとは、どういう状態のことを言うのか、どのような相談窓口があるのか、また、身近な人はどう接すればいいのか、この講演会をきっかけに、今後の支援のヒントを一緒に考えませんか？日時、1月22日土曜日、午後1時から2時30分。場所、諏訪湖ハイツコンベンションホール。対象、引きこもりに悩んでいる人、家族、福祉関係者など。講師、長野県精神保健福祉センター職員。定員50名。参加無料、申し込み不要。問い合わせ、社会福祉課、内線1258。岡谷市農業シンポジウムを開催します。種と苗の保全と育成、開発者の権利などについて定めた種苗法が、昨年改正されました。今回は、農林水産省農産局の小口優さん、岡谷市出身に、改正内容について詳しくお話しいただきます。これを機に、種苗法について学びましょう。日時、1月29日土曜日、午後2時から4時、会場午後1時30分。場所、市役所9階大会議室。演題、種苗法の改正。何が変わったの？種苗法を学ぼう。講師、農林水産省農産局、小口優さん。対象、農業者、農業に興味のある人など。参加無料、申し込み不要。問い合わせ、農林水産課、内線1487。地球温暖化防止啓発セミナーを開催します。地球温暖化は私たちの生活に影響を与える大きな問題です。効率的に熱利用ができる地中熱をテーマとして、再生可能エネルギーの可能性を一緒に考えてみませんか？なお、合わせて地球温暖化防止川柳の表彰式を行います。日時、2月5日土曜日、午後1時30分から3時。場所、カナロホール小ホール。演題、一般住宅への再生可能エネルギー、地中熱の利用。講師、株式会社ダイワテック。代表取締役、和田康盛さん。定員100名。申し込み、1月26日水曜日までに、電話、ファックス、E メールにて受付。参加無料、要申し込み。問い合わせ、環境課、内線1445、1446。 定年準備セミナー、年金不安から脱出しよう。年齢を重ね、明るく豊かで健康な人生を歩むためには、事前に様々な準備や心構えが必要です。障害設計のため、定年準備、年金制度、医療保険の内容など、知って得する情報満載のセミナーを開催します。ぜひご参加ください。日時、2月9日水曜日、午後6時30分から8時30分。場所、テクノプラザ岡谷。対象、定年を間近に控えた人、障害設計が気になる人、経営者&労務担当、雇用延長のことを勉強したい人など。講師、特定社会保険労務士、山本剛さん。申し込み期限、2月4日金曜日。参加無料、要申し込み。問い合わせ、工業振興課、テクノプラザ岡谷内。電話、217000。15ページ、健康一口メモ、フレイル予防相談会。健康一口メモ、ナンバー531。ウィズコロナ禍での飲食、ワクチン・検査パッケージ制度。新型コロナワクチンの接種率が国際的にもトップレベルになり、毎日の新規感染者数も低い状態が続いています。飲食店に対する行政の規制も緩くなってきました。これから忘年会や新年会、帰省した家族との外食の機会が増えてきます。一方、ヨーロッパやお隣韓国などでは、日本と同様ワクチン接種率が高いにもかかわらず、新型コロナ感染症が大流行しています。気を緩めれば日本でも再び流行する危険性があります。今回は現在の状況での飲食に関してお話しします。ワクチン・検査パッケージ制度、以下パッケージ制度とは、安全に飲食店などを利用できるように国が考えた制度です。感染症の流行が見られない平時では、感染症対策がきちんと守られていると、県などに認証された第三者認証店において、ワクチン接種歴か、検査で感染症がないと確認されたお客さんでは、人数や時間、アルコール類提供の制限がなくなります。もちろん、コロナ感染症が流行しているときは、県知事が制限を変更します。イベントの開催や旅行などにも、制限の緩和ができるようになっています。2回ワクチン接種が済んでいる人は、まず予防接種済証を確認しましょう。市からの接種券で予防注射を受けた人は、接種券がついていた新型コロナワクチン予防接種のご案内という台紙に、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証臨時という欄があり、接種を受けた会場、医療機関で記入がされています。本体を紛失しないようコピーを取るか、携帯電話で写真を撮っておきましょう。認定飲食店などにおいて、予防接種済証のコピーや写真の確認で入店できます。予防接種済証を紛失してしまった人は、市役所、新型コロナワクチン接種対策室に予防注射の記録があり、証明してもらえます。ワクチン接種を受けていない人は、新型コロナウイルス感染症検査で陰性を証明する必要があります。PCR 検査等、拡散増幅法、抗原定量検査が推奨されますが、抗原定性検査も利用可能です。抗原定性検査は、今ではスーパーでも購入できますが、きちんと検査をするには事前研修が必要とされており、医療機関で受けて陰性証明を受けるのをお勧めします。なお、パッケージ制度では、PCR 検査等、拡散増幅法、抗原定量検査での陰性証明は3日以内、抗原定性検査では1日以内と期限があります。まだワクチン接種を受ける方法はありますので、特別な理由がない限りワクチン接種をお勧めします。認証店でいろいろな制限がなくなっても、こまめな手指の消毒、 飲食時以外はマスク着用、対人距離を確保、席を移動したり、お酌や回し飲みの禁止、大声での会話の禁止など、一般的な感染予防のルールは必要になります。クラスターになって流行を引き起こし、再び制限が厳しくならないよう、ルールを守って飲食店を利用しましょう。また、新たな変異株の流行も始まる危険性があります。普段から流行状況を確かめて飲食などの計画を立てましょう。岡谷市医師会。健康。コロナ禍で心身の機能が低下していませんか？フレイル予防相談会のご案内、予約制。新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響で、歩く速さが遅くなった、体を動かすことが減った、気持ちが落ち込みやすくなったという変化を感じていませんか？その状態はフレイルかもしれません。フレイル予防相談会に参加して、フレイル予防のポイントを学び、コロナ禍でもできる運動や健康の取り組みを続けていきましょう。相談会の流れ、1人40分。フレイルチェック、歩行姿勢測定、運動指導、健康相談。歩行姿勢測定とは、センサーに向かって6メートル歩くだけで、歩く速さや姿勢を簡単に測定できます。センサーに向かって歩く歩行姿勢測定の様子の写真があります。場所、諏訪湖ハイツ203研修室。対象、市内在住の65歳以上の人。事業対象者、要支援、要介護認定者は除く。医師から運動制限を受けていない人。期日、1月17日、24日。31日、2月7日、14日、21日、3月7日、14日、28日、毎回月曜日。時間、午前9時から午後5時。申し込み、やまびこスケートの森、電話 245210に、電話で希望の日時をお申し込みください。受付時間、正午から午後7時、月曜日を除く。参加無料。問い合わせ、介護福祉課、内線1249。